ユンタクプレイバックシアター沖縄。こんにちは、夢の種放送局パーソナリティのノブです。日曜日のお昼12時、今週もいつものこのチャンネル、いつものこの時間に皆さんとお耳にかかれてとても嬉しいです。番組タイトルの中で使っているユンタクとは沖縄の方言でおしゃべりということ。この番組では様々なゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなこと、やりたいことや夢をユンタクする、そんなユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく、日本はもちろん海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ放送です。今日も新たな出会いとご縁を紡いでいけますよう、第117回の放送をお届けいたします。本日はユンタクパートナーに首里高校1年生アナウンサー志望の瀬名さんをお招きしています。なんだかね、今日はワクワク、そんな話ができそうです。とても楽しみな30分となりそうです。よろしければ今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお届けします。はい、それでは今日のユンタクパートナー瀬名さんをお呼びしましょう。瀬名さん、どうぞ。
皆さんこんにちは、首里高校1年生の久手堅瀬名です。
どうぞどうぞ。
最近楽しかったことは、はい、首里高校の文化祭があって、うんうん、お化け屋敷を全部制覇しました。
お化け屋敷を全部制覇したんだ。
楽しかったです。
そっか、はい、文化祭、
はい、文化祭がありました。
文化祭、まあ、できたんだねっていうか、コロナでね、なかなかこういろいろ学校のイベントってできなかったんじゃない、う
ん、はい、できなかったんですけど、うんうん、今年はみんなのこの協力のおかげで、うんうん、対策のおかげでできたんだ。できました。
瀬名さんは全部制覇したの？
全部制覇しました。楽しくて
楽しくて楽しくて、はい、そっかそっか、高校1年生、
はい、
あ、じゃあ高校に進学して初めてのそういう文化祭、はい、
そうですね、大きい行事がありました、
ね、
はい、
あったんだ ね、
はい、
ね、これってだって中学校の頃って中2中3ぐらいって文化祭とかそういう体育祭とか全部中止でしょ、
はい、なかったんですよ、うんうん、だからめっちゃ楽しみました。
ねえ、よかったね。
よかったです。
はい、そんな瀬名さんを今日はゲストさんにお迎えしております。どう、この沖縄スタジオのマイクを前にしてこうヘッドホンを、はい、つけておしゃべりする感じを、はい、どうだろう、ユンタクプレイバックだよね、
うん、
恒例なんだけれども布の色を使って教えてもらってるんだけども、はい、瀬名さん何色を選んだ？
私はピンクを選びました、うん、ピンクをね、
素敵なピンクの色を選んでもらったんですけれども、それはどんな気持ちから？
うんうん、めっちゃ緊張はしているんですけど、うんうん、なんだろう、楽しみ、ドキドキ、うんうん、どうなるんだろう、うんうん、みたいな、こういうワクワク感をこう表現じゃないんですけど、うんうんうん、パッと見た瞬間、うん、ピンクかなって思いました。
やっぱ緊張、ドキドキなんかもあるけれども、うん、ワクワクとなんかこう、はい、入り混じったような、
はい、
うんうん、
期待感が半端ないです、
うんうん、半端ない。でもね、なんかやっぱやっぱりというか、はい、緊張してる感じはそんなに受けなくって、なんかすごく楽しんでるなっていうのが、
今日めっちゃ楽しみたいです。
ねえねえ、はい、そんなね、もう本当30分ですけれども楽しんでいきましょう。そのピンクのようにね、
はい、
なんか気持ちがこう明るくなるような、はい、ね、 ユンタクをしていければなと思います、
ね、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。セナさんは先ほどね、はい、自己紹介していただいたんですけれども、はい、首里高校1年生、
はい、
ね、で、文化祭でこういろいろ制覇したっていう風になってるんですけれども、
はい、
首里高校では、なんて言ったらいいかな、放送部に入っていて、
はい、
アナウンサー志望なんでしょ。
はい、そうです。首里高校の放送部で、うん、アナウンサー上になりたい、将来になりたいので、うんうんうん、こう朗読とアナウンスっていう2つのこの部門があるんですけど、うんうんうん、それでアナウンスで選んで大
会に。そうなんだ、はい、あ、じゃあ、アナウンス部の中でもこういくつか、
はい、放送部の中でも、うん、こうアナウンス担当したい人、うん、朗読をやってみたい人、うんうん、で機械だったらラジオとかテレビとか、そういうふうにこう自分の興味のあることにこう取材したりして、うん、こう番組みたいなニュースではないけど、うんうんうん、そういうのを作ったり、うん、ドラマを作ったりしたい人って感じで分かれてて、
あ、分かれてるんだでその中でセナさんはアナウンスと朗読、
はい、朗読はやってないんですけど、うんうんうん、アナウンスメインでやってます。
メインでやってるんだ、はい、じゃあ今はもう取材活動とかそういうのをしたりしてるの。
はい、うわ、そういうことです。
それは、まあ、取材活動をしたりとか、はい、そういうアナウンスさんになるためのこう勉強をしながら何かこう、はい、それを発表したりだとか、なんか大会みたいなのっていうのはあるんですか。
あ、
はい、
あります。年に、まあ、少ないんですけど、うんうん、2回あって、うん、NHK 放送コンテストと、あと九州のコンテストが、うんうん、あって、
うんうん、
11月に九州のコンテストがあります。
11月、あ、もうすぐじゃない。そうしたら、
はい、
今じゃあその準備に、
はい、準備に取り掛かっている
ところです。取り掛かっているんだ、
はい、
そっかそっか。それはコンテストだからもちろんというかこう順位があったりだとか、うん、その先になんか全国大会とかそういうのにつながったりとかっていう風になるの、うん、
あります、あります。九州の方は、うんうん、もう九州が主催しているので、うんうん、そこでと終わりなんですけど、うんうん、NHK は全国でやってるので、
うん、そっかそっか、そうだね、
行くとそう、うん、全国の方で大きいホールでわーみたいなのが有名です ね、 ね、やっぱり、
はい、じゃあ目指して、そこはやっぱり、はい、目指してやってるんだね、
はい、
なんか楽しみだね、それね。
楽しみです。
すごい。で、瀬名さんはそういうふうにこう、はい、まあ、アナウンサーになりたい、アナウンサーを志望してるっていうふうに先ほど教えてもらったんですけれども、うん、
はい、
それはいつぐらいか、どんなきっかけがあってアナウンサー志望になってったの。
ですね、もともと人前に出るのが好きで、
うんうん、
いろいろお話、なんかお話大会とか、あと、なんていうのかな、意見文とかの発表、うんうんうん、そういうのをやってきたやっぱ中で、こう審査員とか先生とかから、この声がいいとか、めっちゃなんか伝わるというか、聞きやすい声っていうのが言われて、そういうのがやっぱ嬉しくて、で、よく高校とかやっぱり最初は自己紹介するじゃないですか。
しますね、はい、
緊張の自己紹介をする中で、うんうんうん、この最初はやっぱり分かんないですけど、
はい、
こう友達になっていく中で、うんうん、なんか友達から最初に声聞いた時めっちゃ可愛かったとか言われた時が本当に嬉しくて、うんうん、やっぱり声を使う仕事に就きたいなって将来的にやっぱり考えてて、
なるほど、
その中で、うん、まあ、アナウンサーもいいなって、うんうん、いろいろ、まあ、いいな、声を使う仕事、うんうんうん、
どんなのがあるよね、
って、ね、うんうん、そう思っててなくて、でなんかいろいろこう、まあ、やってる中で、うん、つながりで、アナウンサーに会う機会があったんですよ。
あら、
はい、その影響で、なんかアナウンサーになろうかな、なんかこういう絵もあるからやってみたいなっていう気持ちになって、
実際にじゃあ、はい、アナウンサーにあったんだ、はい、もちろんそれは沖縄のどっかあのキー局のアナウンサーの人と会ったの？
沖縄ではないですよね、
うん、そうなんだ、はい、じゃあそういうタイミングがあって、うん、そういうことも含めて、
はい、
なんとなくこうどんどんどんどんアナウンサーになっていこうということ、
はいはい、でそんな感じです。
なんか運命かもしれないね
ね、感じますね。
でも本当に今もこうやって放送の中でね、うん、おしゃべりしてて、は
い、
とても素敵な声だし、確かに 聞きやすい声をしてらっしゃいますね。
嬉しいですね。
そっかそっか。で、もともとそういうこう、目立つというか、そういうこう、いろいろ人前に立って、あの、発表したりするのも好きだったと。
好きです。
へえ、じゃあもうクラスの人気者だったり、地域の人の人気者だったんじゃないの？
声をかけてもらうことはありましたね、地域とか。はい、
あ、そういうのがあって、そういうのをして、はい、で、さすがに中学校の時は放送部とかクラブとかっていうわけではないんでしょう？
なかったんですね、うんうん。そういう部活とか部がなかったので、
うん、
普通に全然でした。
あ、そうなんだ。
高校から始めた、高校からちゃんと始めた感じです。
じゃあ高校に入って、普段はその、はい、放送部でどんなこうトレーニングと言ったらいいかな、何かこう練習をしたりっていうのはあるの？
主にはもう発声練習がメインですね。
発声練習をしてるんだ。
はい、
この番組が終わったら教えてもらおうかな。僕は全然発声練習、こういうね、そういうトレーニングとかあんまりしてないんで、はい、ぜひぜひセナさんにこう発声練習を教えてもらった方がいいかな。ねえ、あ、ではじゃあそういうふうに発声練習をしたりだとか、うん、多分こう滑舌だとか、うん、話し方だとか取材してみたあのものをこう実際にこう練習をしたりしてるんだね、うん、
はい、あります、うん、あります。
やっぱり楽しい、それともこう苦労というか大変だなと思うことなんてあるの？
最初はなんか声をそんなにたくさん出す、うん、日常的に大声出すわけじゃないじゃないですか。だからお腹をこう使ってる感じって言われたりするんですけど、ええ、そういう風にやってって言われたりするんですけど、
う
ん
う
ん、そういうんみたいな感じで、
うんうん、
なんかよくコツっていうか、うんうん、掴めなかったんですよね、
うんうんうん、
でもやってるうちにこうなんか声が出しやすくなってるとか噛まなくなるようになったとか、そういうのがあって、
うんうんうん、
あ、なんかちゃんと発声できてるのかなっていう感じになってきました。うんうん、うん、
やっぱ日頃から意識してそこをこうトレーニングしててできるようになってきた実感があるわけですね、うん、
はい、はい、あります。はい、
ね、そのじゃあ日頃のトレーニングだったり、
はい、
練習していることをこの番組で少し発揮してもらおうかなと思うんだけど、いい？
大丈夫です。
大丈夫、ね、そしたら、この番組ではここまでを前半として後半をセナさんにバトンタッチをして進行を進めてもらおうかなと思うんだけど、いいかな？
はい、はい、頑張ります。
じゃあここで一旦ジングルを入れてセナさんにバトンタッチをしていきましょう。
トークライブレディオ夢の種。
皆さんこんにちは。ここからはパーソナリティセナがのぶさんにたくさん質問していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、まず、
はい、
この一番最初に気になってたことがあったんですけど、うんうんうんうん、夢のこの種のラジオに、
はい、
なぜ私をこう呼んでくれたんだろうっていうきっかけっていうのを知りたいです。
そうですね、
はい、
僕の番組では、
はい、
こういろんなゲストさんをお招きしてるんですけれども、
はい、
もちろん社会人の方も来ていただいたりですとか、うん、
はい、
お仕事だったり趣味だったりっていう風なことで、いろいろこう、ラジオを通して発信したかったりですとか、あとはこう、はい、いろんな人を集めたいなんていう人に来てもらってるんですけれども、
はい、
その中で、
はい、
できればこう若い人というか、こう中学校とか高校、うん、学生さんで、コロナの時期もあったので、うん、
ありましたね、
なかなかこう活動ができない、いろんなものを制限されてるっていうのがあったので、
うん、
できればそんな中で、スタジオって個室だし、
うん、
なんて言ったらいいかな、いろいろこう対策をすれば、大勢集まるわけじゃないでしょ
う、うん、
だから、
ね、
やりたいこと夢をこのスタジオで語って、うん、いろんな人がつながってってくれたらいいなっていうふうに思ってて、そんなことでこういろいろこうお話をしてたら、はい、セナさんって素敵なこうアナウンサーを目指してる女性の方がいらっしゃるんですよっていうことからお声をかけさせてもらいました、
はい、ああ、そういうことなんですね、
うん、
いや、もうよかったです、
ね、
この機会があって、
ね、
はい、嬉しいです。
あ、よかったよかった、そうやって喜んでもらえると僕も嬉しいです。
よかった。
うん、
あと、うん、このラジオを、うん、 やることになったこう成り行きというかきっかけ、
きっかけ、
が知りたいですね。
きっかけ、僕がね、そうそうそう、僕も実は、それほどこうセナさんみたいに何かアナウンサーを目指したいとかっていう気持ちはそんななかったんですよ、それまでは。
もともとはそういうふうに思ってなかった。
思ってなかった。そうなんです、そうなんです。で、5年前、この沖縄スタジオ夢の種が、夢の種放送局が開局したのは7年前なんですけれども、
はい、
その中で沖縄スタジオが開局したのは5年前なんですね、
はい
はい。でその時にたまたまスタジオができる、放送局ができるよっていうことで、はい、Facebook から、情報が流れてきてて、まあ、アナウンサーというかパーソナリティになりたいとかっていうよりは、興味が どんなことをやっていくのかなって興味があって、
はい、
で説明会に行ってる中で、
はい、
あ、なんかパーソナリティとしていろいろ情報を発信するのって楽しいかもしれないなっていうのがきっかけでした。
そうそう
そう、そうなんです。
そんな感じなんですね。
そうだから、はい、さっきも前半で言ったようにセナさんみたいに発声練習とかいろんなトレーニングを積んでるわけではないんですよ。
え、そうなんですか。声のなんか出し方とか、なんかそういうのはそこまでって感じですか。
そこまでやってる。もちろんパーソナリティになる前に夢の種、この、放送局は夢の種大学って言って、
大学、
大学って言って、まあなりたい人がそこでこう少し、はい、なんて言ったらいいかな、まあ、トレーニングとかいろいろ考え方とかをこう学んでからデビューするんですけれども、
はい、
本当にそこまでこうしっかりとトレーニングをしたっていう感じではないんですね。
そうですね、初めて知りました。はい、あと個人的にはやっぱアナウンサーを目指してて、今この中でこうネタとか、どういうふうなこう人とかやってることを取材しようって最初にまず原稿を作るときに考えるんですけど、このラジオでもこう呼んでくれたじゃないですか、
はい、
そういうふうにこう企画とかこういうのはこうどういう目線でこう決めてるんだろうっていうのがやっぱりアナウンサーで原稿を書く身としては気になります、
ね。ああ、いい質問ですね。そうね、まずは、僕の番組に限って言えば、はい、いろいろこう夢を持ってる人ですとか、もうセナさんみたいにこう将来こういうふうになりたいとか、発表の場を作りたいとか経験の場を作りたいみたいな人が、はい、なるべくこの僕のラジオを使って、この番組を使って、はい、その思いを達成してもらえればいいなとか、こうなんか気持ちを味わってもらえればいいなということなので、はい、今回セナさんにお声掛けしたように、まずはそういう、こう夢を持ってらっしゃる方につながるように、誰か、まあ、どなたかいるとか、こう普段のお話の中でも、あ、そういうお話だったらラジオでお話ししてみないとかっていうふうに声かけをさせてもらったりして、
はい、
でよければこうゲストにこうやってね、セナさんに来てもらったりみたいな形をしてます。
じゃあ積極的にこういろんな人に聞いたり、関わりがやっぱ大事って感じですか。
そうだね、僕の場合はそうやって自分の方から声をかけていって、その人は、
はい、
ラジオにあまり興味はないんだけれども、
はい、
例えばね、以前もそうなんだけど、お子さんが、自分のお子さんがそうやってラジオに出てみたいっていうことを言ってたんでっていうことで、お子さんが出たりだとか、友達のとかっていうふうに、なんかこうつながっていくの、ご縁がつながっていくんだよね、不思議にね。
すごい、いいですね。じゃあ、私もこう、やっぱりなんか、LINE とか、そういうのをあんまり使ってこなかったっていうか、スマホ持ち始めたのがちょっと遅かったんで、こう積極的に行くのが怖いんですよね、
は
い、LINE とかが特に文章だけっていうのが、けどやっぱり積極的に声をかけていった方がつながってって、いろんな、なんか夢とか人にも話も考えとかもこう聞けるのかなって感じですか、やっぱり、
僕はそう思います、なんかこういろいろ自分自身の夢もそうですし、いろんな人とこう夢を語ったりですとか、やりたいことを語ってるとか、広げて口に出してとか、LINE とかで文章にしてこう広げていくと、何かそこから不思議なご縁がつながっていったりとか、逆に例えば他の人からお声がかかったり、例えば僕は自分の番組でこうやって話をしてるんですけれども、こういうお話を その別の番組でもしてもらえませんかとか、あとはその経験を、例えばこう学校だとか、うん、こうおしゃべお話をするコミュニケーションを取るなんていうことの経験を授業としてやってもらえませんかということで、はい、やってることがなんか広がっていく感じはするかな。
やっぱ大切ですね。
うん、発信って結構大事なのかなと思ってる。
大事ですね。うん、今からもっと発信していければなと思いますね。ね、そ
う
そ
う、もうこの番組で発信されてるから
よかったです、ね、あとはこの、聞きたいのが、うん、このパーソナリティ、
はい、
こうや今までやってきた中で苦労したことってありますか？
うん、苦労したことね。実際にパーソナリティをしてるのはすごく楽しくって、
はい、
苦労という苦労はないんです、実は。
あ、そうなんですか。うん、
本当に、なくって、
はい、
まあ、こう感覚的には自分の好きなことをやっていて、でこうやってゲストさん、今日で言えばセナさんとお話をしてると、うん、はい、なんかこう幸せな気持ちになったりですとか、こうエネルギーをもらえたりするんで、
あ、
うん、すごくこれは苦労したことは少ないというかないんですけれども、うん、まあ、あえて言うと、
はい、
ちょうどその2年前のコロナになってからなかなかこのゲストさんをたくさん呼んだりですとか、少し例えばマスクをしたりですとか、こう、
ありましたね、
しないといけない時期が長かったので、その時は、
はい、
まあ、その時はその時でいろいろ工夫しながらしてるので、それはそれでこう自分にとってはいい経験だなとは思ってるんですけれども、 あえて言うと、
はい、
やはりこうやってマスクをしないでこうやって顔を見ながらおしゃべりできる、ユンタクできるっていうのはとてもいいなと思ってます。
そうですね、うん、コロナ禍の時期は本当にもう大変でした ね。
そうなんですよ。
そうですね、
うん、なかなかね、実はスタジオもこう一回閉所というか、人が集まれなかったの、もう最初の頃って分かんなかったじゃないですか、
分かんなかったですね、いろいろ。
そうそう、だから放送もなかなかしづらかったりというか、ゲストさんをお呼びして放送したりっていうのはしづらかったり、そう、遠隔でとかっていうふうにやったので、
あ、
そうそう、そういう、まあ、それも経験できたんで、
は
い、今になって言うとすごくそれも経験でいい経験したなと思ってたんですけど、その時は試行錯誤だったり、
そうですね、
う
ん、いろいろやればできたのかな、
そうそう
そうみたいな、
そう、そんなことがあったかな。まあ、苦労といえば苦労だったのかもしれないですけど、それもいい、自分にとってはいいパーソナリティの経験になってます。
うん、あとは、うん、アナウンサー志望としては、うんうん、なんだろう、この大会とかでやっぱ結果を残すこともこう大事だとは思うんですけど、はい、うんうん、なんだろう、この先輩にはこの大会とかでこの友達をたくさん作って、こうなんかつながりをなんか大切にして、なんかいろんな人と喋ってきてって、そう言われたんですよ。
いい、うん、すごく素敵な先輩、
うん、だからそういうのを大事にして行った方がいいんですよねって思って、うんうん、こうなんだろう、広がる、こう、うん、同じこうアナウンサーとか、
はい、
こう大会に出る人と話してると、うんうん、コツっていうか、うん、日々の練習とか、
はい、
そういうのを聞けると思うんですね、
うんうんうん、
そういうのありますか？なんか先輩ではないけど、うん、こう同期っていうか、うんうん、同じこうラジオのパーソナリティやってる人と、うんうん、こう交換っていうのかな、
うんうん、
どんな感じでやってるみたいな、こういうのってありますか？
ありますね。ただ、はい、僕の場合は、僕の場合はって さっきも、うん、瀬名さんもちょうどその場面見てたと思うんですけども、
はい、
ちょうどスタジオの前でね、はい、他のパーソナリティさんとゲストさんとこうお話をする機会があったりとか、うん、
はい、
ああやって情報交換したりですとか、
はい、
いろいろとラジオのこのテクニック的なものよりも、
はい、
お互いにね、例えばうまくいったとか、うん、うまくいかなかったっていうのもあるし、
あ、
うん、こんなとこ気をつけてるとかっていうことで、テクニックっていうよりもなんか失敗しちゃったとか、うん、ここうまくいったとかっていう、なんか気持ちを分かっちゃう方が多いかな。
あ、
うん、
そうなんですね、うん、その人たちというか放送部的にはやっぱりなんか、うん、ここがうまくできなかったとか、
うんうん、
なんか秒数とかも決まってたりすると、うんうん、ちょっと秒数が危なかったとか、うん、そういうのが多いイメージがありますね、うんう
ん、ね、もちろんそれも大事だし、うん、そこも抑えてるんだけど、さすがにこういろいろ僕の場合は何年もやってるところもあるし、うんうん、やっぱそこからもっと そのゲストさんや他の人との、うん、そのおしゃべりをもっとこう楽しくするにはどうしたらいいかなとかっていうふうなことだとか、そんな経験をしたりだとか、もうラジオと全く関係ないパーソナリティ同士でも話をして、うん、何かこう自分の視野と言ったらいいかな、そういうのを広げていくっていうのも何かパーソナリティには大切な要素なのかななんていうことを思ってますね、
うん、すごい、やっぱりそういうのが大切なんですね、うん、
かな、なんかそうやってこう人と、うん、だってさっきの先輩も言ってたんでしょ、うん、
はい、
ね、こういろんな人とこうお話をしたり情報交換を持っている、うん、多分そういう先輩ばかだからね、僕はね素晴らしい先輩だなと思いますよ
だから大会の時にたくさんこう友達話しかけて LINE、うん、も交換して、うん、たくさんこうコツではないけど、うん、まあ、いろいろどうみたいな、うんうん、ネタ決まったとか、うんうん、そういうのしていきたいなって思ってます。いいよね、そう、
同じ仲間だと、うん、やっぱりあの同じような気持ちで悩みを持ってたりとか、
うん、そうなんですよ ね、 ね
あるから、
はい、そういうのが ね、 ね、大切で、やっぱりこう周りに今アナウンサーの人たちがいないんですよ、
うんうん、
なのでこう朗読ばっかりで、
ああそっかそっか、
ね、なんかネタ、うんうん、原稿を作る朗読は本で選ぶので、
うんうん、
なんかネタのこう決めるとかがないんですよね、うんうんうん、だから他校に作って友達作ってアナウンサーやってる子のネタとか の、 この共有ができたらいいなと思ってます、
うんうん、確かに確かにね、はい、そうそう、同じ仲間、同じっていうかそういう志望、うん、夢を持ってる仲間同士でいろいろ話をすると、はい、困っていたり悩んでいることだったり、うん、工夫していること、他の人がね工夫していることだとか、こうフィードバックもらえたりするとすごくこう自分にね、うん、嬉しいよね、
自分のためになる感じがして嬉しいですね、
うん、そうだよね、はい、もう大事だと思いますよ
自分から、うん、
声かけていくってね、
はい、では、はい、ここで、はい、そろそろ時間が近づきましたので、はい、パーソナリティをのぶさんに交代したいと思います。
はい、じゃあここで一旦音楽を入れてエンディングに移っていきましょう。
はい、はい、
トークライブレディオ夢の種。
はい、瀬名さん、後半の進行ありがとうございました。
めっちゃ緊張しましため
っちゃ緊張した。でもとても上手だね、やっぱり。
ありがとうございます、
ね、はい、先ほど瀬名さんにパーソナリティをしてもらって後半をして、はい、僕も初めての経験なのでドキドキしてましたよ、はい、どうです、あの後半パーソナリティをしてみた感想を聞かせてください。
なんか話のこのつなげ方というか、うんうん、こう途中でなんか全然違う話題をこうなんか突っ込んでしまったりして、うんうん、なんか大丈夫かなこれでみたいな感じの迷いながら進めてしまったんですけど、うんうんうん、大丈夫でしたか。
いやいや、とても素晴らしいですよ僕よりもね上手だと思いましたよ。
ありがとうございます、
ね、でもこうやってこう本番というか実践してみるとやっぱりなんか多分気づきだったりとか刺激も多かったんじゃない、
は
い、
多かったです。なんかもう緊張感もやっぱり違うし、
うんうん、
なんかアナウンスと違って対面でこう話してる感じは新鮮でしたね。
新鮮だった、はい、きっとこれからアナウンサーになっていくと、
はい、
なんかいろんな場面でそのアナウンスをしていくときにいろんな人をインタビューなんていう経験も出てくるんじゃない。
出てくると思います、ね、
それのもしかしたら第一歩をここで踏み出せたかもしれませんね。はい、ね、本当にねこのまま続けていきたいんですけども、そろそろ時間が近づいてきました、
はい
はい、改めて今日は首里高校1年生アナウンサー志望の瀬名さんにご出演をいただき番組を楽しみました。本当にありがとうございました。
ありがとうございます、
ね、
はい、
また遊びに来てもらってもいいかな。
いいですよ、ね、呼んでください、
ね、もっともっとまたアナウンサーで僕にもインタビューをしてください、
はい、します
、はい、ありがとうございます。瀬名さんの今後のご活躍を応援しています。楽しみにしています、はい、はい、リスナーの皆さん、今日も最後までお聞きくださりありがとうございました。誰もが自分らしく生き生きといられる社会へつながる、いざなう、育む夢の種ラジオ、本日もパーソナリティのぶと瀬名さんがお送りいたしました。
はい、
はい、 瀬名さん、最後に皆さんにバイバイを言ってお別れしようと思います。
はい、
はい、それではまた来週、バイバイ。
もう二度と迷わない。